今日はですね、またちょっと初心に戻りまして、言葉を一つ一つ仏教の言葉を、深くですね、理解していただきたいなと思いまして、まずが、これ何回も話をしたのでがって何かっていうことはよくわかりますよね。がって何ですか。がって何でしょう。がそれは自分の都合に合わせて頑張ることを自力と言います。がですが、こうね、分かってるようで分からない。がって何ですかと。
本当に分かってるようで分かってない。
がって何ですか。
が頑張ること。
頑張ること。自力です。が
本当に
が が
言ってる。誰か。
が
奥さん言って
が
頼りにしてる
が、
でもないな、
いつも聞いてるのに
が
そうどれ
自分のことっていうか自分だと思ってる。
そうですね。がっていうのはがっていうのはこれが自分だと思っているものですね。でも、その何て言うんですかね、ちょっと微妙に違うんです。微妙に違うっていうことはどういうことかっていうと、まず私たちはですね、私たちはこの肉体を持つ前はもちろんこの肉体がなかったわけですよ、ね、肉体がない状態から肉体を持ちましたと。だから肉体を持っても、まあ何ですか、私って何かがわからないんですよ、ね。私っていうのは何かっていうのがわからない。いや、私って言ったらこの肉体が私だっていうふうに思ってますよね。でも肉体が私だと思ったら死んだら私はなくなってしまう。そうだから、じゃあ、死んでね、続いていくとしたらですよ、私は一体どこにいるのかってことなんですよ。どこから来てどこへ行くのか、私って一体何者か、それがまずわからない、ね、これがまず仏教で無明っていうふうに言うんですよ。これをと無明っていうのは、私っていうものがわからない心なんです、ね、私っていうものがこうわからない。だから私たちは私に声をかけてくれる人に執着するわけ。例えば私のことを上田さんって言ってくれるとですね、あ、私は上田なんだなとこう思うわけです。ああ、私は上田なんだなという、この上田っていう名前もがなんです、うん。
じゃあみんなの名前もそう？
後から
がっていうのは、ああ、これが私なんだなっていうふうに思ってるわけ。うんね、私は上田っていうのは、その、なんていうんですかね、真実ではないわけ。人が私のことを上田って呼ぶから、私は上田なんだなってなるわけ。でも明日からね、もしかして下田っていうふうに言われたらどうですか、ね、下田って言われたら最初は あね、いやいやそんな向井さん私は上田であって下田じゃないよっていうふうに言うわけですよ、うん、ところがあ向井さんがね、え先生は下田でしょってこういうふうに言われるわけですよ。そうそう、あれそんなはずはないけどなと、僕は上田なのになんで向井さんなんか勘違いしてるのかなと思って道美さんのお宅に行ったらね、いやー下田先生っていうふうに言いました。いよいよなんて言うんですか、2人から言われるとあれこれどうなってんのかなと思って釧路に行くとまた下田先生と言われてあれ僕は一体夢を見ていたんだろうか。
本当だね、夢を ね
どういうことな
の。こういうことを言われ続けていくと、うん、そのうちあ僕は下田なんだとこういうふうに思い始める。これがガっていうことなんです。だからがっていうのはこの現実世界において自分の存在を証明するものなんです、ね、そしてそれはコロコロ変わっちゃダメなんですよ。わかりますかね、僕の名前は上田であって下田じゃありません。今日は上田だけど明日は下田とかね、明後日は、ね、中田でね、そしてね1週間後には山田になると、ね、でその後福田になってね、で前田になるとそんな風にコロコロコロコロ変わると私のイメージが変わってしまうんです。だから私のがは固定不変のものじゃないといけないんですよ。
返事したい、
ね、固定不変のもの、つまり一つ決めたらもう変わらないものじゃないと不安になるんです。今日上田で明日が下田だったらですよ、私は何者かわからなくなってしまう。それはもともと何者かがわからないわけ。ここがポイントね。もともと私って何者かがわからない、ね、闇に閉ざされている、これが真実なんです。だからあ赤ちゃんならね生まれてきましたと、肉体を持ったけど私は一体何者かっていうことが分からずに生きてるんです。だけどパパとママからこう名前をね、リンちゃんとかね、レンちゃんっていうふうにね、レン君っていうふうに言われて、初めてね、あ僕はレンなんだとかね、私はリンなんだと ねそういうふうにこう認識するわけですよ。あ私はこうなんだ、この世界においてこういうものなんだっていうふうに固定する、これが我なんです、ね、でこの我をこういろいろ集めていくのがこれが私たちの人生なんです、ね、例えばなんで私はこう農地というものに執着するのかっていうと、私は農家であるという我があるからです。
農家を取ったら私じゃなくなるんだ、ね、
そう。だから農地を失ってしまったら私はその何者かわからなくなってしまう、ね、だからそこに我をつけているから、
後継者に渡したくても自分がなくなりそうで
そうそうそうそうね、だから自分っていうものをこうここで定義してるわけ。それは我なんです。なんで定義するかっていうと、根本的に私は何者かわからないというとてつもない不安を抱えてるんです。これがまず根本です。でそれを見ないようにするものが我なんですよ。だから我を置くことによって不安を一時的に見ないで済む。だから私っていうものがこれが闇に閉ざされてるわけですね今。だけどこの現実世界においてこう我を置くことによって私はこの体なんだ、私は上田という名前を持っている、私は農地を持っていて、私はこんな家を持っていると、私はこれだけのお金を持っていて、私はこんな仕事をしてこんな業績をしてっていうのを集めていくわけ。 この一つ一つが我なんです。例えば、女性ならば私はこの子の母親であると、これがもう我になるわけです。
我をつけちゃうんだね。
で、まるで、この我が自分そのもののように思ってしまう。例えば、女性なら子供に我をつけたら、それがまるで自分の一部、いや自分そのもののように感じてしまう。これが我というものなんです。だから例えば東日本大震災で津波が来て家を失ったと、ね、で家を失って苦しんでいる人たちは家というものを失ったから苦しんでいるわけじゃなくて、私は家を持っているものだっていう我があるからなんですよ。
苦しむ。
そうそうそう。それが家は持っていると、こう側ついてるのに、実際こう自分のお家に戻ると家がないと。だから自分の定義が崩れてしまう。これは我が崩れるって言うんですね。我が崩れてしまうから苦しいわけ。でも定義をし直せば苦しみは消える。あ、私には家はないんだとこう定義し直せば苦しくないわけ。ね。ところが、それを認めてしまうと、つまり一度つけた我を崩すと、じゃあそもそも私は何者なんだろうかという根本的な疑問にこうぶつかるわけ、ね、それがわからないから、だから我を変えたくないんです。難しいですか？わかります？
我っていうのは良くない。
我っていうのは良くないもの、まあ、良くないものだけど必要なものなんです。つまり我がないと、私は一体何者かという不安に直面するんです、ね、例えばこう挨拶してるのに誰も挨拶してくれないと不安なんでしょう。自分がここに存在してね、お母さんおはようございますとか言ってるのに誰もこう気づいてくれなかったら、あれもしかして私死んじゃってるとか、こういうふうに思う、こういう不安、ここに生きているのやら生きていないのやら存在しているのやら存在していないのやらわからないという不安がある。その不安を抱えている、私は一体何者かっていうのがわからないですね、そういう不安をもうそもそも抱えてるんです。でそれを我をつけることによって一時的に見なくて済むんです。例えば赤ちゃんならばね、ママが見てくれているっていうのがもうこう我なんです。だからママが見てくれないと途端に不安になる。ママがいないとね、だそれで安心してるわ。だからいなくなると不安になるから泣く、来て来て来てと、で来てくれると安心、あちゃんと私のことを見てくれていると、あ私はここに存在しているんだと、こう我をね満たして安心するわけ。非常にまあ私たちがこの世界に生きていく上で大事なものだけど、そのまま死んでいくのはまずいわけです。つまり私たちがこの世界に生まれてきたのは、この私とは何かというこの答えを出すために生まれてきている、ね、それは生きていく上で我は必要だけど、でも我っていうのは最後死んでいくときに肉体を失うわけです。肉体を失うと全ての我を失うわけです、ね、そうそうそう。だから生きている時には必要なものだけど、このなんつう我にすがったまま死んでいくのは非常にまずいものなんです。だから必要なものだけど それだけでは苦しみしかな、ね、やってこないですよと。で、全ての苦しみはこの我によって起きる。私たちがね、例えば何かを失って苦しむとか、そういうものは全てこの我によって起きるんですね。なんでですかね、農地を失うとなると、なんかせっかくこのままね、今まで拡大してきた農地を縮小するとなると、自分の我がこう否定されると。だから縮小したくない。拡大はできても縮小はできない。これは我なんです。苦し
みね、我持ったまま死んでったらどうなる？
我を持ったまま死んでもですね、うん、私というものが死ぬと、この現世の記憶が全て消えるから。
分かんない。
だから、その私、その私が例えば農家であったというその心が消えてしまうんです。
ま、そしたら無意味だ。
無意味というか、なんで、そう、無意味なんですよ。私、だから現実には農地はあるし、現実にはこう死体はあるけど、私はこの肉体から離れると急速にこうこの現世の記憶を失うわけです。例えばこの子の親であったっていうことも忘れるんです。何も分かんなくなっちゃうんです。だからイメージとしては自分の中にこれは大事だと思っていたものが、光っていたものがこう見えなくなっていくとか消えていくっていう、こんな感じなんです。
シャボン玉が消えていくような感じなん
ですね。そうそうそう。だから肉体がある時はこれが私だっていうふうに執着しているけど、肉体を失うと肉体に付随している記憶っていうものを失うわけ。いわゆるね、いわゆるボケちゃったらですよ、何も覚えてないじゃないですか。自分の子供もね、自分の孫も、もう全部覚えてない。それと同じように死んじゃったら全部忘れちゃうんです。だけど忘れちゃうってことは、今までこれを頼りにしてきた人はですね、全部失って、じゃあ私は何者かっていうことをね、この根本的な不安だけが残る。だから死ぬと真っ暗になっちゃうんですよ、心は。
ガーっていうのはなんか悪いように思ったけど、ガーというものは必要なものでもある
んだな。そう、ガーっていうのは必要なものでもあるんです、
うん、人間として生きていく
上には。
そうそうそう、それほど私たちは根本的にこの不安を抱えてるんですよ、うん、この不安。だからガーを全部崩してしまうと、もう何ですかね、一瞬たりとも耐えられないような不安が襲ってくるんです、うん。だからどうしても我がないと生きていくことはできない。だけどその我にすがってこの根本的な問題を解決せずに人生が終わると大変なことになってしまう。難しいですか？わかります？
ガをそのまま、まあ、持っていくっていうか、うん、亡くなった時にそれを失うから、とにかくすごいあのショックが来るでしょ。
そうそうそう、
ダメージが来るっていうか。
そうそうそう、うん、そのすがっていたものがこう失うからね、こう失うからそのまま倒れていくわけ、うん。だからイメージとして、この大地がね、裂けて落ちていくようなもんですよ。だからガっていうのはこの私のいわゆる心の大地なわけで、絶対に崩れないと思って生きてるんですよ。それが死ぬっていうことは、この大地が全部崩れてそのまま真っ逆さまに落ちていくような感じで、落ちるっていうことはどこ行くか分かんない状態です。それがガが崩れる、つまり死んでガが崩れてしまうっていうことなんです。だって生きてる間でもですよ、一つガオを崩すだけでもどれだけ苦しいかってそうでしょ。だからあの家一つ、ね、たかが家一つですよ皆さん、
うん、でも一生かけてね、やってきたことだと思ったらなかなかそう。
肉体に比べたらですよ、たかが家一つです。でもたかが家一つでも失ったら呆然とするんです、ね、家を失ったからといって死ぬわけじゃないのに、でも家を失ったらすごいショック。 こいちゃんですよ、たかが農家ですよ。
全然、いや、そういうふうにね、言われてもね、あ、そうなんだなって思えるようになったっていうことは、はい、ありがたいなと思う。
そうそうそうそう。ね。
あんまりそう、固執してないわけじゃないけど、今までよりはすごく執着が
減
ってるっていうか。
そうそう、でそれはすごく大事なことなんです。大事なことっていうのは、今まではこのがばかりね、がを崩さないことばかりに人生をこう費やしてきたんです。例えば自分の思った通りの農家を息子に継がせるとかね、ね、息子が継いでも自分の思った通りに動いてほしい。それはなぜかというと、がを崩さないために、それが私の人生っていうふうに思ってたの。ね、一度決めたならってね、二度とは帰ぬって感じね。それが私の生きる道ってな感じでね。もう一度こう自分でがで決めたならば、それを変えようとしないっていうのが私たちの中にあるんです。
今年の春におかげさんで減らさせてもら
った。そうそうそう。
家を売っちまってね、自分の入ってた家を売っちまって、
はい、
マンションでも入るでしょ、
はい、
そしたら家はなくなっちゃうからね、もう自分のがみたいなもなくなっちゃうでしょ、
はい、
マンション入ったら今度お金に変わっても今度お金が減っていくもんでしょ。
あ、そうそうそう、
そこにね不安を生じるわけさ。
そうそうそうそう、 お金というこれだけの金額っていうのががついてる。
そうそう、
それがこう目減りしていくっていうのはこうね、固定不変なものがこう変わっていくわけです、はい、
これが初めから借家なら借家に入っていって家賃払っとったら、それは自分の家っていうものはないでしょ、
はい、
そういう場合はまた違うのかな、考
え。それはまた別のものにががつくんです。でも大事なことは、その自分ががをつけているものは、これは仮の私であって本当の私じゃないんです。だからここにがというものに執着すればするほど苦しむんです。だからある程度なんていうんですかね、あ、これは本当じゃないんだと。女性の化粧みたいなもんですよ。
負けちゃうって、ね、
そうすると これが本当の私とは思わないでしょ。ね、こう化粧するとすごい綺麗になると。でもこれは一時的で、ね、本当はでもで、ね、もう見えないと。こういうような状態で、そのこれが私っていうふうに思い込まないことが大事なんです、うん、そうそう、多少不安は出てくるんですよこれ、
うん、
だけどそれは必要な不安なんです。この不安が仏法を求めようっていう気持ちにさせるんです、ね、ところが私たちはちょっと不安になると、なんとか不安を晴らそうと我を強くする。これがよく言われる安楽椅子に腰掛けると、ね、安楽椅子に、ね、いわゆる我が崩れるとすぐに何か別の我を作ってこうやって腰掛ける、うん、これが我がね、いわゆる強くなっていくと、
うん、安心する、ね、
そう、安心する、そう、我が強くなると安心するんです。
不安をなお見えなくさせていることになる。
そうそうそう、うん、ところが無常がやってきて、無常ってね、我は固定不変じゃないといけないから、うん、変化すると不安になるんです。例えばお金、これだけのお金というものは自分の人生働いてきた一つの証ですよ ね、うん、ね、それをまあ車に変えてしまえば車にガがつきますけど、お金という形で残ってたら、そのお金の金額が例えば何百万何千万っていうお金、その金額につくわけ、うん、そうするとそこにこう安心を置こうとするわけ。
それだから減っていくと不安が出てくるっていうこと。
そう、減っていくと固定不変じゃないから、
ないから不安が出てくる。
そうそうそうそう、
あ、減っていっても大丈夫ですよ。そうするともう死んじゃうから。
いや、それは そうは思って、
思っても
切り替えたんだけどね、
まだ寂しいんだよ。
そうはできないんだよな、
だってそこにががついてるから、うん、だから自分が生きてきた証なんですよ、うん、だから自分が働い例えば農家だったら、ね、自分は一生懸命働いてこれだけの農家を、ね、切り盛りしてきた、だからこの農家イコール私になってる、
それこそ減らすのが本当に苦しかった、うん、苦しいのと同じ、お金が減るのと同じ、そう
そうそうそう、だから自分の人生ね、うん、自分の人生じゃあ家を失ってもう全部整理しちゃうとね、うん、何が残るかってお金しか残らないわ、うん、そうすると自分は生きてきたのは一体何のためだと、こうお金、うん、ね、このお金を稼ぐためだっていうことで、そのお金イコール私になってるわけ、うん、だそこに蛾がついてるんだ、うん、
一番コンパクトでいいけどね、お金
は。いや、そんなお金はね、一番良くないんです。良くない。お金っていうのはね、代わりが効くものだから、うん、だから人生においてね、一生懸命働いて何をしてきたかって言ったら、代わりの効くもののために生きてきたってことになっちゃうわけ、うん、だってお金っていうのは誰が持っても同じなんですよ、私を特別表すものじゃないわけ、うん、でもほとんどの人が整理をすると、整理をしてみて気がつくことは、人生で何をしてきたかっていうと、ゴミとですね、代わりが効くものしか残ってないんですよ、
うん、最終的にゴミになるものばっかり持
ってる、そうそうそう、であとは代わりが効くもの、うん、ね、ということは私の人生は代わりが効く人生だったってことです、そう、私じゃなくてよかったってことになる、
一生懸命生きてきたのにね、
でそれは寂しいことなんです、寂しい、ね、でも、そう、もうそこにこう執着しちゃってこう、うん、でそれがこうだんだんと減っていくっていうことは、固定不変なものがガラからね、うん、だからそれが変化するとこれが私じゃないってことが分かってくるので不安になる、うん、じゃあ私って何って、このがじゃなかったら私って何ってなると、うん、私は無明だから、うん、闇に覆われてるのでわからない、うん、真っ暗なんです、うん、これが真実なんですよ、うん、私は何者かわからないっていうものが真実であり、だから不安
なんです、不安になる、あ、
だから別のまたがをね、いやでも残ったし、このお金が私、うん、うん、うん、と言ってもらうんです、これを減らさないようにしよう。
減らさないように。
女性だと一生懸命、ね、コツコツコツコツお金を貯めるじゃないですか。うん、で何千万ってなるでしょ。そうすると、ね、自分がいよいよ死んでいかなくちゃいけないって思うと、もう子供にね、1000万でも2000万でもボーンと、うん、そのままあげたくなる。
子供がガだからね。
そのお金もガがついてるわけ。そして子供にもガがついている。だからそのお金をそのまま子供に渡すと、私が死んでも、ね、このお金が私だから私は永遠に不滅だと、こういうふうに思えると、
ああそうか、減ってって最後なくなると思うから不安が先立っちゃって、焦りみたいなものが崩されていくから、
そうそうそう、別にね、うん、今生活に困ってるわけじゃないけど、
ないんだけど、
う
ん、
そう、ガが、うん、まあ、いわゆる変化してるわけね、うんうん、その変化しているっていうのは、そもそもガイコール私だと思ってるから、うんうん、ガイコール私じゃないってことが知らされるので不安になる、うんうん、それはいいことなんですね、その不安が耐えられないほどの不安だったら問題だけど、うん、適度な不安っていうのは必要なんです、
求める方に心が
行
ってくれ
れば、そうそうそうそう、うん、ところが今までがを完璧に固めてきた人にとって、ちょっとの不安でも耐えられないので、すぐにがをつけてこういうふうに安定しようとする、
そうそうそう、代わりのものがわからないからね、
だいぶ理解しました がについてはこれで OK。
親指出すぐらい OK にならない。
これはすごく、まあ、仏教の教えの中で大事な基本ですね。基本のところです、ね、基本だけど結構分かってないです。つまりがっていうのは仮に作った私っていうことです、ね、仮の私、これがあがです。でそれが変化すると私が何者か分からなくなってしまうので、つまりもともと分からなかったんですけど、ね、で仏教の目的っていうのはこの私というものを知るために私たちは生まれてきたんだし生きているんだと、ね、その私っていうものが分からないという真実が見えてしまうんです。それは見えたらそれはもう求めるしかないわけですよ。私とは何かっていうことをね、それはなんていうんですかね、人生をかけて知らなければならないです。だってそれだけの不安だから。だから何やってももうね、虚しくなります。この不安が見えてきた。不安が見えてきたっていうことは、それだけががいわゆる崩れてきたってことです。はじめはもう簡単にがが私だっていうことが、ね、執着していますけど、整理をするとがが崩れる、またがを置いて整理をすると崩れる、がを置く整理をすると崩れる、がを置く整理をすると崩れる、そういうことを繰り返していく。例えばそのがの一番の元は肉体ですよね。一生懸命体の体調を整えようとした、うー腰がとかね、うー足がとかね、うー背中がとかっていうような感じで、その体がね、ずっと健康で折り続けることはできないんだなっていうことを努力しても努力しても努力してもね、やがて体は滅んでいくんだな、死んでいくんだなということが分かるとがが崩れるわけで、これは頭じゃないんですよ。実際にがをつける崩れる、がをつける崩れる、がをつける崩れる、がをつける崩れるっていうことを何回も何回も繰り返していかないと分かりません。これはね、もう理屈じゃないんですよ。実際にどんなにね、がは私じゃないと思ってもがが崩れると、そうですよね、やっぱりこのお金を少しでも残していこうっていうふうにこう安楽椅子に腰掛けてしまうんです。だけどまたお金が目減りすると。素晴らしいことですよ。そうするとまた不安になると、ね、いやいやでも残りのこのお金だけでも大事にしよう、変わらないようにしよう、また目減りすると、ああまた不安、目減りしないようにしよう、ああまた不安だ、目減りしないようにしよう、ああまた不安だ、目減りしないようにしよう、これ何回も繰り返す、ああそうだ
か、そこで開き直ったみたいになんとかなるさっちゅう気にはならないものなの
か。なんとかなるさじゃなくて、結局がは私なんですよ。ここがポイントなんです。だから生きていけるっていう話じゃないんです。今話は私はどこにいるかって話なんです。私はお金なんだっていうふうになってるわけ。
お金になっちゃったんだ私が。私が痩せ細っていくような気分になっちゃう。
そうそうそう。でそのがっていうのが私なので、そのがをバカにされると私がバカにされたように感じるんです。例えばまあ分かりやすく言えばね、農地をバカにしてもね、ドミさんをバカにしたことにはなりませんよね、真実から言えば。だって農地イコールドミさんじゃないから。だけどががついている人は農地をバカにされるとそのまま自分がバカにされたように感じるわけ、ね、あと何でも鑑定欄によくお宝とかってあるじゃないですか。そのお宝っていうのはここにががついてるんですよ。わかります？これでまあこれが1000万円のね壺だと思ったらね、もう私には1000万円の価値があると思ってるわけ、ね、そこでこう1000万円だっていうふうにね、 鑑定してもらうとですよ、もう皆さんから拍手をしてもらうじゃないですか。こうするとですよね、その会場の人たちはこの壺に対して拍手をしてるんです。うわ、この壺1000万円もするのか、すごいなぁと。ところが出品者がね、深々と頭を、いやいや、あなたに頭を下げたんじゃない、ね、あなたに頭を下げたんじゃなくて、この壺にあ、ね、みんな拍手をしたんですよ。ところがね、自分だと思ってるから、がイコール自分だと思ってるから、壺にね、壺を認めてもらうと、私が認めてもらったかのように嬉しくなるんです。だからお金持ちとかさ、自慢するでしょ、これは絵なんだとか、これは壺なんだ、これはねすごいんだとかって。でこれをね、うわすごいですね、いやこれは見たことのない絵ですね、素晴らしい、おいくらです、まあまあ500万くらいかなとかって言うと、うわ500万ですかとかって言うと、いやーとかって感じ で、 で私もある場所でね、こう見せていただきましたよ、目黒の方にね、お家に行くと、それでこう持ってきて、こう次から次へとこうね、自慢されるわけですよ、こう、
がんの披露をしたこと
ね、そう、うん、ね、すごいね、そういうふうに、そのでもそれはあなたじゃないんですよ、ね、この美術品はあなたじゃないんです、この絵画もあなたじゃないんです、でも画がついているから、それを認めてもらったら、まるで自分が認めてもらえたかのように思ってしまう。手塩にかけた子供がですよ、ね、中その幼稚園に入ったらですよ、ね、運動会があって徒競走があると、かけっこでね1位になってみてください、まるで自分がなったかのように、うわー
そんなに頑張
れて応援して、そうそうそう
そう、画がついている負けるなとかね、
そう
本当だね、
ね、我が子だね。で反対にですね、この何でも鑑定団でこれが1000万円だと思ったらさ、オープンザプライスでね、ね、1、10、100、1000、万で5万円ぐらいだったと思うそうするとさ、別にこの壺が5万円だったってね、あなたの生活は別に5万円だったとしても、あなたの生活は何も変わらないじゃないですか、この壺がいくらだってあろうがね、全然この壺の収入で生きてるわけじゃないから、うん、ところがね、ものすごい落胆ぶりですよ ね、うん、ね、まるでね、あなたの価値は5万円だと言われたかのように落ち込むんです。
大さんが急に目減りしたよ、
あ、そうそうそう、それは画がついているから。だから画がついているものはですね、私の分身なんです、うん、だから画がついているものを認めてもらえば、自分が認めてもらえたかのように幸せを感じるし、ね、その我を否定されると自分が否定されたかのように苦しむ。だからこの我というものに私たちは存在価値をつけてるんですよ。だから存在価値ってね、私もよく話をしていますけど、存在価値っていうのは自分の持ってる我がどれだけ価値があるものとして認めてもらっているかっていう一つの目安なんです。だから存在価値の高い人っていうのは、ね、それだけ認めてもらえるような我を持っている人、ね、反対に存在価値の低い人っていうのはそれだけ認めてもらえないんです、我が。ここまでいいですか。
今日私のために話してもらってるような気する
な。本当ですか。
本当そのものだ
もん
ね。
みんなもそう。形が変わってるだけさ。
変わってるだけ。あ、そういうことだね。
みんな形変わるね。
うちは農家だし。
農家っていう形を変えてるだけだ。
まあ今日ね、本当基本中の基本の話。うん、仏教のね。
みんなに当てはま
る。ここから順番にこう。なんですかね、いろんな、ね、言葉が出てくるけど、その言葉の関連ですよね、うん、無明とかね、今回出てきたが、ね、この関係が分かっていただきたいですね。で、存在価値でずっと話をしてるじゃないですか。存在価値っていうものが高いとか低いっていうのが心の豊かさに関係してくる、うん、だから存在価値が高い人っていうのはそれだけ、私のがですね、人からちゃんと認めてもらっているってことなんです、うん、ここが大事なのは、自分が認めてるんじゃなく人から認めてもらえてるかどうかが大事なんです、ね、例えば子供は、ね、子供の自尊心っていうのはどうやってできるかって言ったら、親がちゃんと子供のことを認めてあげれば、ね、子供のがは認められるわけです。じゃあ子供のことを認めるってことはどういうことかって言ったら、子供が例えば右に行きたいって言って、ね、行った時にね、親は左に行かせようとしたらね、今日もなんかこうワンちゃんがね、散歩してたんですよ、ね、散歩してる、僕が散歩してる 最中にこう、ね、おじいちゃんがこうやってワンちゃんをねこう散歩していてね、でワンちゃんがこうこっちが行ったりするじゃん、こうなんていうんですかね、ワンちゃんはちょっとここで止まっていたいって言ってるのに、こうやってそうそうそうそう、
ワンちゃんの都合じゃない、
そうワンちゃんの都合じゃなくて自分の都合でワンちゃんに合わせるんじゃなくて自分がこう、だワンちゃんいつも首をクーッて引っ張られてこう行くわけです。これはね、右に行きたいとか左に行きたいっていうのはワンちゃんの意思です。その意思を飼い主が否定したらがを否定したことになる。右に行きたいという意思にもががついてるから、左に行きたいという意思にもががついてるから、その意思を否定して悪いことだって言ってガーンと引っ張ったら、それはがを否定されたようにワンちゃんは感じる。ワンちゃんだけじゃなく子供も感じるわけ。だから子供がね、右に行きたいっていうのを、右行っちゃダメダメダメダメダメ、はいこっちへと、このダメダメダメっていうことをたくさん使うと、それは子供はがを否定されたように感じるわけ。あくまでもがっていうのは自分で決まるんじゃないですよ。人からどう見られるかで決まります、ね、そしてその一番のポイントはですね、3歳までの親子関係がすごい大事なんですよ、ね、なぜなら親3歳までの親子関係を基準として、今度3歳で友達ができていく人間関係を築き上げていきます。だから3歳までの親子関係と同じような関係を外でも作ってしまう。だから、ね、1歳2歳になったら自分の意思をねちゃんと言うようになってきます、ね、例えば、まあ、うちの子だったらこう机の上にも乗っかったりすると、それをね頭ごなしにダメダメダメダメ、机の上に乗っちゃダメでしょ、まあってやると、それは机の上に乗りたいという子どもの意思、そこには我がついているので、それを否定したことになるんです。頭から
ペチャーンって言って、
ペシッ、何がないの、
どうしての
机はね、乗るものじゃありません、ご飯を食べるところです、っていうふうにやると、
大変なことしてしまいました。
子どもの我を頭から否定したことになる。そうすると子供は存在価値が下がる、 まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。